あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。先ほどビールと戦ってました私は。
何、飲んでたわけじゃないの、ね、
飲んでたわけじゃないんですよ。今日お昼にバイクのね、自賠責、ダックスの自賠責の保険がもう2年経つんだね。
早いね。
3月で2年なんですよ。で、自賠責が切れるんで、2年の契約で前回取ってたんで、もうあと今回3年間追加しようと思って、バイク屋さんに久しぶりに行って、更新してきたんですけど、まあ、それはついでだったの、逆に言えば。パン屋にね、最近お気に入りのパン屋がありまして、ハード系のパンをいろいろ置いてる店、はい、で、お昼にもう冷凍庫にこれやっぱり保存してるわけですよね、夜食べるために、で、それ用のパンが全部切れてたので、バケット買いに、バケットとその他、カンパーニュとか買いに行ったわけです、
はいはい。
でパン屋に行ってご飯食べて更新して、その前にこうお酒屋さんに寄って白ワインのボックスとビールをこう6缶のセットを買って、で帰ったわけですよ。それまでには何もなかったはず、そして家に着いて、バイクの後ろについてるボックスを開けたところ、あれあれって感じで、何かビール浸しになってました。
なんか開けた瞬間にビールの匂いがわっときそうです、
ね、はいはいはいはい、缶ビールだよ。
てか瓶ならわかるんだけど、缶で、
そう、缶で、
なんかこうその入れ物の中でシャカシャカされちゃったって。
いや真横が穴開いてたんですよ、一缶だけ。いや、なんか刺さってか金具かなんかが当たってた状態で、バイクが揺れて、多分そんなところだと思うんですけど、いや、ちょっとね、このしかもほら6缶のパックって紙に包まれてるじゃない。
そうね。
どれが開いてんのかもよくわからない状態。なんでビールがこぼれてんの。いや、最初ワインかなって一瞬思ったぐらいだったのよ。でもワインじゃなくて、この匂いビール。はい、一缶の半分以上こぼれて、まあ、しかも横だから、ね、もうどうしようもないんで、
そうね、
はい、しかも
ビール本体じゃなくてそれのビールに使ったものが痛いですよね。
そうね、まあ、パンはねほぼ無事だったんですけど、ワインのねボックスがもうびちょびちょになってて、
まあでもあれは中のビニールの袋だったからね、
そうです、それだからそれ出して、あとはバッグが結構
バッグが痛い、
バッグが、3センチぐらい使ってたんで
だってバッグだったら絶対縫い目とかに染み込むでしょう、ビールの匂いが。
まあ、別にそこはね、まあ、いいんだけど、実際こう見てみたら、それほど、いや、使ってはいたよ。でも中は無事でした。中は全然大丈夫、
優秀
でした。さすがアウトドアメーカーって感じでしたけど、中は無事だったんですけど、まあ、外側はしっかり使ってたので洗って、今外に干してます、ボックスとともに。ボックスもさ、ある意味雨をちゃんと避けてくれる仕様なおかげで、中もバケツ状態なわけですよ。
ああ、
全くこぼれない。こぼれないのはいいんだけど、ビールが下に浸かってる状態になって、
じゃあ外して洗うって感じ。
そうですね、まあ、ボックスは外せるんで、てか いつもボックスは外して家に置いてあるので、はい、だからまあ洗って、
いや大変でしたね、
干してます。いや、収録間に合うかなと思いながら。まあ、ギリギリ、はい、おまけで買ってきたパンも食べるぐらいの余裕はあるぐらいでした、はい、
よかったよかったということで、
うまそうなカレーパンがあったからさ、ちょっとなんかこだわりカレーパン出しかったんで、いや、ちょっとこれ初めて見たからって思って買ってきて、赤ワインをちょっとだけ入れて、
とりあえず
食べました。
パンが無事でよかったっていう話、
そうです、パンが無事でよかった。もう皆さんも運ぶときは気をつけましょうって話、意外とビールがやられるとは思わない、卵は割ることはあるんだけどな。
なかなか大変ね、ビール、はい、バイクで運ぶのもね、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
やもう最近家族、私ビール家でほらほぼ飲まないからさっていうのはずっと言ってると思うんですけど、うんうん、でも家族が飲むために買うわけですよ、うん、でも俺が飲まないのに買うのはなんか釈然としないわけですね、
うん、飲めばいいじゃん
っていう話をして、お金を回収して買ってきました、
う
ん、いやだって飲むね、みんな飲むわけだからさ、みんな稼いでるんで、うん、みんなから回収しないとやっぱり、うん、
そうね、確かに確かに、
はい、っていう感じでした。
はい、さて、前回は目指せコーヒー道というね、まあ我々コーヒーを楽しんでるというお話をお送りしました。うん、
はい、また今回米じゃない豆買いましたけど、めっちゃ高かったです。もうびっくりですよ、本当に。
本当ね、なんかいつも飲んでる同じ豆を買ってる、同じコーヒー買ってると余計に値上がりを実感しますよね。
そうそう、そうなんですよね。はい、もう今回ちょっといい豆にしました。同じ値段ならと思って。
うん、
はい。
はい。ということで、コーヒーのコメントね、いけちゃんからいただいたのをご紹介します。まず、サポーターグッズのマグネットクリップ届きました。早く着いたのでびっくりでした。ありがとうございます。コーヒーネタが出たので一言、王道はあるのかもしれませんが全く自由だと思います。ただし、正しい入れ方を調べて本人が納得できる味を楽しんでほしいです。レシピネットにたくさん出ていますね。私のやり方は豆 15g、 お湯 200ml、 温度80から90度ぐらい、蒸らし 50ml、30秒待って残り 150ml をゆっくり注いで完了です。ハリオの V60 ドリッパーを使用しています。冷たくなる問題は、高級なドリッパー、陶器製や金属製だと十分お湯で温める必要がありますが、プラ製だと問題ありません。マグカップは少しお湯で温めるとバッチリでした。揃えた方がいいものは、一番必要なものは電動グラインダー、次にコーヒースケールですね。これはキッチンタイマーとキッチンスケールで代用できますね。温度調整のできるドリップケトルがあれば便利。最後に高くなくても新鮮な豆を使いましょう。ということで、あと、みちさん、検査お疲れ様でした。治療も頑張ってください。ということです。どうもありがとうございます。うん。なかなかこう、ちゃんと、あれですね、いけちゃんさんは、
入れてます、
ね、きちんと入れてらっしゃるんですね。
さすがお医者さん。
素晴らしい。ちゃんとやり方を確立してらっしゃるっていう。はい、クムさんもそんな感じなんですか？
今ね。
何グラムで何ミリリットルの湯で。
そうそうそう。まあ、V60 ドリッパー使ってますよ、うちも。プラスチックの。
はい。
ハリオシリーズで揃えてるんで。
うん。
ほぼ似たような感じかな。電動グラインダーが前に比べると、うん、この豆自体の容量が、ちょっとずれるようになってきたから、もうちょっと多いかな。115g よりも少し多めかな。17とかかな。はい。ではありますけれども。
私も同じドリッパー使ってますね。
はい。
今見たら。うん、多分。
あれね、割れるんですよね、プラスチック。
まあ、プラダモン。
そうそう、うん。だから、1年に1回ぐらいかな。まあ、割れが目立ってきたぐらい。
うん、
まあ、割れというか、ひびですよね、あれね。
うん、
実際は、不便、使用には困らないんだけど、うん、見た目が悪くなってくるんで、
うん、まあそうやってガツガツ使うからこそのこのお手頃お値段っていうのも、ね、
そうなんですよね、買い替えてくださいっていうことだと思うので、う
ん、そう、うん、陶器のも一遍買ったんですが、結局この貯める問題でそれも温めるのがもう面倒になって、
はい、
ね、うん、結局こっちのプラスチックの方をね、
陶器は昔は使ってましたね、カリタの方で使ってましたけどね、
うん、そうそう、多分同じような感じで、はい、
そう。
コーヒースケール。コーヒースケール。
コーヒースケールは私が最近使ってるやつですね。
あれですね。タイマーと重さを測ってが一緒に機能としてついてるやつ、ね。
そうそうそう。ね。はい。
ああ、なんかプロいなって思いながら。
いや、でもね、ハリオのやつはそんな高くないんですよ、うん、確か、
うん
うん。まあ、すごくチープですけどね、見た目もね。
うんうん、
でもまあ、濡れても大丈夫だしっていう感じで。ちょっとね、押し込みとかもね、しづらかったりとかするから、個人的にはちょっと失敗したかなって思ってはいるんですけど、うん、まあ、その雑に扱っても問題ないっていうところで、こう、 愛用してる人もいるというのを見ました。最近なんか定番的なやつが別にあるらしいんですけど、タイマーもピッピッピッってなってくれたりとかね、するやつがあるらしいんですけど、まあ、実際やり始めると、そこまでこだわらないっていうか、あの、お店みたいにさ、いくつも並べて作るわけではないので、まあ、十分かなって感じですね。特に最初に買ってそんな値段が高くなくてっていうのには、うん、そのハリオのやつは、
うん、
いいかなって感じです。スケール、
うん、
2,3,000円もしなかったと思うんだけどな、
うんうん、
はい、おすすめですよ。私は全部揃えて買っちゃったからもう
なんかドリップコーヒー入れるのってなんかそういう風にもういろいろ出てるんだなって、はい、道具とか
あれ4200円もする。今アマゾンで見たらこんな高くなかったと思うんだけどな。いやでも4200円なのかな。ハリオのそのドリップスケール、
いや、あの、自家だから、アマゾンは。
そうですね。あんま当てなんないんだよな、うん、本当にね、
う
ん。
そうね。
俺が見た時の値段と違う気がする。
あ、それは多分、販売者がね、また違ったりとかすると値段も変わりますからね。は
い、でも、アマゾン販売だ、でも。え？なんで？俺が買った時もっと安かった気がするんだけどな。注文履歴を見てみましょうね。そうすると、わかるわけですけど、うん、意外と。
コーヒー豆の値上がりとともに、コーヒーグッズも値上がりとか。
いや、意外と見てみると、同じ値段で買って。
出品者、あれああ、本当だ、アマゾンですね、販売元が。
はい。
これ、販売元が違うと、それぞれの値段っていう認識ではある。
そうですね、そうだとは思うんですけど。
うん。
あ、そうですね。
セール？
いや。
今、ちょうど 35% オフで4282円に。
え。4282円でした。はい。
安かったって言ってたのに。
安くなかった。全然安くなかった。はい、なんとなく勢いで買ったんですね、はい。コーヒードリップステーションを買うのに合わせて、うん、もうセットじゃと思って買ったんですけど。
なるほど、ね。
はい、いや、でも便利ですよ、あると。確かに。
まあ、これ、あとドリップステーションにちょうど使える
ジャストサイズだったからっていうことでこれにしたんですけど、うん、まあ、グラムと、そのコーヒー入れ、うん、どのぐらい入れたっていうのとか、
うん、
あと何秒っていうのも、もう最初しか使わないんだけど、うん、その最初の蒸らしの30秒なり、50秒なり、その人それぞれの蒸らし時間とかを、測るだけでも全然味は変わるので、うん、この前ちょうど取説でやってましたよね、 NHK のね。
そうね、ちょうど収録配信終わった後にやってて、私も見て、あ、
笑っちゃいました。
見てるかしらって思って。
見てた見てた。
ちょうど取説コーヒー
はいの入れ方でしたね、
う
ん、美味しい入れ方の時。ね、
うん、
いや本当ね、いやタイムリーだな、別にあれをが放送されるのが分かって言ってたわけじゃないのにとか思いながら。うん、いや逆に豆がね高くなってるからこそこう、うん、美味しく入れようっていうことは正しいかなっていう気もするので、うん、そう、
はい、私もあれを見てドリップパックのコーヒー入れるときにちゃんと蒸らしを、はい、もう少し長く取るように気持ちね、お湯の入れ方もちょっと気にするようになりました。
そうね、
は
い、そうね、うん、まあいろんな派閥はある、派閥っていうのか流派、派閥じゃないけど、ね、流派はあるみたいなので、ね、何が正しいではないんですけど、
うん、お好みだよね結局ね、うん、
でも蒸らしが必要だっていうことだけはやっぱり正しいみたいなので、
うん、
やっぱ味は変わるな、
ね、
そうそう、お店で出てくる感じの味、うんかな、ちゃんと入れてくれるコーヒー屋さんの味に近い味は出てくるかなっていう、うん、その結局プロはあれを全て同じ味にするからプロなんであって、
うん、
プロじゃないから同じに味にはできないわけですよね毎回ね、
うんうん、そうね、
でもそこは良しとして、まあなるべく豆に対しては無駄にならない味で出てくれればいいなぐらいな感じでやってますけど、
うんうんうん、なるほど。はい、最近コーヒーってさ、ティーパックみたいなタイプとかを、いろいろバリエーションが出てるんですが、インスタでね、おすすめで流れてきたのが、私がいつも使うドリップパックのコーヒーを、一旦、サーバーみたいな、サーバーの方に粉だけ入れて、そこにお湯を注いで、2分、5回混ぜて2分待って、 あの、カップの上にフィルターを置いて、そこに入れるっていうやり方を、なんかもう、まろや、あの、味が全然違うっていう感じのを見たんです。
はい。はい、
試してみました。
はい。
確かに、あの、味がすごくまろやかで、お店に出てくる、お店で出される味みたいってなりましたが、めっちゃめんどくさかったんで。
いや、だって、それなら普通にさ、入れた方がマシじゃないですか。
うん、いや、多分ね、うん、ちょっとね、あの、味の方向性が違うんですよ。あの、フィルター使って入れるのと、はい、お湯の中で踊らせるっていうのが、ね、またちょっとあの、すごくあの、コーヒーの油分が溶け出しつつとかで、まろやかになるんですよ、とっても。で、ちょっと新しいなって思いながらも、二度とやらないなって。だって本来のドリップバッグっていうのは簡単っていうのが、一番なんで、
うん、
はい。
そう。ですね、コーヒーの。
でも面白いなって思いました。
いや、今、ミッチーさんが言ったのは、
うん、
なんていうのかな。私実は持ってるんですよ。あの、最近使ってないけど、
うん。
なんていう名前なのかな、名前がわからないんですけど、コーヒーをまず引くじゃないですか。
うんうんうん、
引いたコーヒーをそのまま、こう、なんていうんですか、グラス、グラスというか、の中に入れるんですよね。
うん、あの、ギュッと押すやつのこと？
いや、押さないの
よ。じゃあ、押さないの。
全く押さないの。
うん、
で、網みたいなのがついてるんですよ。その中に入れる。
うん、
で、かき混ぜるんですよ。
うん、
こう、ちゃんとかき混ぜる用の、こう、シリコンスプーン。
スティック型。
うん、シリコンスプーンみたいなのもついてて。
へ
ー。で、かき混ぜて、違う。蓋の方にフィルターがついてるんだ。ステンレスの。
はいはいはい、はい、うんうん。
だから、コーヒーは完全に、まるでお茶のように入れちゃうんですよ。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。まさにそれ。
で、ただ出すときに金属のフィルターで粉はほぼ落ちてこないっていうだけのコーヒーを入れる機械。
うん、多分、あの、やってることはそれで一緒だと思います。
はいはいはい。
うん、全く。
を昔買って、めんどくさくなくていいやと思って使ってたことがあります。
うん。
はい。最近は全く使ってない
です。なんで使わなくなったんですか？
だからね、それはやっぱり豆的には、あの、本来のドリップとかとは違う味がするわけですよ。
うん、そうそう。
そう、油がまさに言ったような。うん、そう、うん。それはそれで美味しいんだけど、
うん、
ちょっとなんかこう、違うなって思って。
わかります。
これはちょっと違うなって思っちゃったんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあ、あの、夜ね、パって飲んでの、入れて飲みたい時とかに、いちいち紙を捨てたり、まあ、最終的には捨てなきゃいけないんですけどね。
うん。
でも、こう、なんとなく自分でやるのは簡単でいいなと思ってたところがあって、
うん、
一時期、いや、ね、多分おしゃれショップに並んでたと思うんだ。そこで、そういうとこで買ってるから。おしゃれ雑貨屋さんで。で、最近はね、確かに見ていない。
うん。あの、ハリオが出してるコーヒーメーカーワンカップっていうのが、あの、ワンカップバトンっていうのがあるんですけど、それもあの、マグカップに、それとほぼ同じ形のフィル、あの、茶こし、あの、茶こしフィルター、
はいはいはいはい、
それをカポッとはめて粉を入れてお湯を注いで、待って引き上げるっていう。
ああ、なるほどね。
いうタイプもあるので、やっぱりそういう飲み方は、なんか、コーヒーの生産量減少と価格高騰の懸念から生まれたバトンシリーズっていう商品が。
私が買ったのは大昔ですからね、でもね、
だからまあいろんな飲み方がある中でだんだん時代にあってね、
うん、
そういうのが注目を脚光を浴びてくるのかなっていう。
またって感じかもしれないね、逆にね。
うん、そうね、うん。っていうので、はい、あ、コーヒーの世界は奥が深いな。
そうね。本来なら多分それに合う豆とかがあるんだと思うんですよね。
う
ん、
あ、そうね。
うん。
でも、確かにね。
そのね、普通用に買ってきた豆とか、まあ、あとは引き方とかも違うんでしょうし、っていうのを気にせずやっても、うん、本来の味にはならないのかなっていう気は、今は思いますけど、まあ、当時はそれでも、うん、まあ、満足はしてましたけどね。
うん。
はい。まあでも最終的にはあのコーヒーメーカーも捨て普通のハンドドリップになってし戻りましたけどね、
うん、そうね、
はい、
はい、ということで、また改めてコーヒーの話はね
いずれねまたどこか
いずれ
したいと思います。はい、はい、
どうもありがとうございます。はい、ということで、コーヒーから話は変わりまして、あの皆さんあの昔から100円均一で買った100均で買ったお皿とかパン祭りでもらったお皿っていつまでもこう使える、長く使えるっていうのをみんな言いますよね。
割れない
からね。ありますよね。そう、割れないからね。っていう感じで、あの皆さんのお宅に食の食器棚に主みたいな器ってありませんか？
え、それは主的なの、
ね、うん、なんかいつまでもいるやつ。
高いやつで主じゃなくて、安いやつで本当はもういらないんだけど、うん、でもいつまでもこいつ捨てるのはあれで残ってんな
っていう系ですか？なんかこう、いつまでも残ってんなっていうやつ。
はいはいはい、ああ、あります。ないわけではないですけど。
うん、そう。で、うちの食器棚何も、は、まあ、いろいろいるんですよ。例えば、あの、パイレックスのお皿とか。
はいはい、はい。
あと、ココイチでもらった中古のカレー皿とか、いろいろいるんですが、その中で、一つ、覇王がいるんですよ。帝王ではなく、覇王。
ほう。
うん。それはね、グラスなんです。普段、あの、お水や牛乳やトマトジュース飲んでるグラス。で、多分、我が家で一番古い食器じゃないかなって思うんですけども。
はい。
あの、だから長くずっといるから飽きるんですよね。飽きるし、で入る量がちょっともったいないかなって思うけど、でも、で、他のグラスも買って使うんだけど、なんとなく結局それに戻るんですよ。なぜなら扱いが雑でも問題ないから。で、その問題ないっていうのが、その覇王っていう名前の由来なんですけども、本当に頑丈なんですよ。これ、リビーっていうアメリカのグラス、あの、ブランドのグラスで、おしゃれ雑貨屋さんとかで、たまに6個セットとか、5個セット、6個セットとかで、紙のパッケージで、こう、まとめて売ってるやつなんですよ。
はい、
これ、あの、業務用のグラスになってて、はいはいはい、で、後部強化ガラスっていう、普通のあのグラスに比べて割れにくいように、あの上の縁のあたりに特殊な加工がしてあって、強化されてるんですよ。
はい、なるほどね。
で、このグラスがですね、過去いくつもの器を葬ってきました。
あ、器をコップが葬るわけですね。
そうなんです。
まあまあわかります。
あの、グラスを洗い物してるとね。手を滑らせるじゃない。
はい。
そのまま落としても、床にうっかり落としても割れない頑丈さはいいんですけども、はい、落ちた先にお皿とか、
はい、
お椀とか、
ああ、わかるわかる。
グラスとか、
はい、
いたら、あの、パリーンって行くんですね。
はい、
で、あの、最近は、あの、あんまり器を増やさないようにして、買うんだったら作家さん用の、作家さんの作ったちょっといい器を使うようになって、まあそういうのは慎重に使ってるんですが、やっぱり日頃こう毎日使う、あの、何、気軽に使うお皿っていうのはやっぱり安い方が使いやすいじゃないですか。
いや、私はね、最近それをやめましたから。
いや、そうなんですよ。あの、うん、レンジで調理してそのまんま、あの、はい、食べるとか。
はい、
そういうように、食器売り場で買った、あの、普通のね、ショッピングモールとかの、うん、あの、丼があったんですよ。マイ丼。で、ほぼ毎日使ってる、はい、あの、ワンプレートでパッパパッとの持って簡単にこう、食事を済ませるの、お気に入りの丼があったんですが、今日、その上にグラスを、例のグラスを、あの、パンとちょっと上に仮置きしてたのがパンと倒れて、
はい、
ガチャン。
はい。
もう、グラスに、なんであんた勝つのよ。だってグラスまだあるんですもの、何個か。
それはね、グラスが悪い。グラスの存在がダメだ。
まあ、あのね、まあ、事故の 100% 私のうっかりなんで。で、 ね、グラスを責めることはできないんですが、それでも思わず責めてしまうぐらいに強い。さすが覇王。
はい。なるほど。いや、私のところはほら、うん、この前から台所をいろいろやってますので、大量の、陶器を捨てましたから、うんうん、あ、まだ残ってるけど、結構ね。うん、でも段ボールに入ってるんで、もう、手に取れるとこにはないわけですよ。で、全部、捨てるものと直すもの。まあ、捨てれるものは大体捨てましたし、
うん、
まあ、これはどうしましょうっていうのだけが一部残ってる。あとは、まあ、夏用と、うん、今の時期用で使い、変わるものは、別の、それは、段ボールじゃなくて別のやつに入れて置いてますし、うん、とかいう風に変えたので、今回。うん、コップ類も、いわゆるそういう業務的にお店で使ってるような、うん、ちょっと落としても壊れない、ガラスの硬いやつのシリーズとかもいくつかあったんだけど、
うん、
全部捨てた、
うんうん。
もう意外とやっぱ汚れるっていうか傷が入って汚くなってるんですよね。
そうね。だんだん使用感は出てきますよね。綺麗に毎回じゃないですけど、定期的にこうしっかり履いたとかで、綺麗に汚れはね、うん、曇りは取るんですけども。
そう、曇り、そうなんだよね。傷はね、やっぱりつくんですよ、どうしてもね、ガラスね。
う
ん、
そうね。
そう、だから、そこの見た目があんまり良くないなっていう風になってきたものが揃わなくなってくるじゃん、うん、だんだんと。やっぱりそれでも割れるものはあるので、
うん、
ってなると、あ、もういいでしょうと。十分君たちは頑張ってくれたから。っていうことで、うん、今回全部捨てました。はい。で、コップ、夏場のお茶用のコップは別に、あれは何だろう、あれも同じような、うん、硬いやつじゃないと思いますけど、
うん、
ちょっと人揃いで買えた、雑貨屋で買った、来たやつがあるんで、もうそれに、うん、だけにして、みたいな、
うん。
で、一番使ってるのは今、うち、朝日の生ビールのコップですから、お疲れ生でもらったビールのコップめちゃくちゃ活用してるんで私。
逆にそういう景品系は全部処分しました。
これね、景品系で残ってるのこれだけなんですよ。一番使い勝手がいいか。このビールのコップってさ、ベストサイズだと思わない？
うん、小さい。
そうそうそう。
瓶ビール、お店で瓶ビールで出てくる。
うん、そう、そのコップ
ね。あれはなんかね、いつも欲しいなって昔思ってた。はい、うん、いいサイズよね。
そうなんですよ。これもうビールのとでね、うん、出るたびにもらってた。買いに行って。一つずつついてるんです。だから、
なるほどね。
今4個残ってて、それでも多分本当は6個ぐらいあったはずなんですよ。
うん、
もう2個は割れました。意外と割れる。これも。
そっかそっか。
はい。うん。あれですね。お疲れ生キャンペーンかなんかでもらったやつですね。
うん、あ、はい、昔なんかハイボールのブーム。
あ、ハイボールのグラス。
グラスとかいろいろありましたよね。
はいはい。もう。
あとはウイスキー買った時にロックグラスとか、はい、そういうのを使ってたのを、この間、断捨離で。
はい。ハイボールのグラスはしばらく使ってましたけど、捨てました。
うん
うん、いい、使い勝手のいいコップを買ったんで、もうそれで捨てました。う
ん、
はい。
なんか、程よかったんですけどね。うん。うん、あまりにも、食器はなんか、グラスで溢れちゃって。
そうなの。グラスはやっぱりね、本当に、使うものにしとかな、うん、だけにしとかないとね。
そう。
気がついたら増えるしね、またね。
なんか、お酒によってやっぱり、グラスとかね、そういう、いろいろ器をっていうと、もう、バカみたいに増えちゃって。
はい。
うん。ちょっとさっぱり。そうなんですが、まだまだ、別のところにしまってあるのが、まだあるので。
一時期、ビールの、うん、ほら、海外ビールがブームだったことがあるじゃないですか。まあ今でもあるのかもしれないけど、そうね、うん、それに合わせて、セットを注文したら1年間で、そのビールと合わせたそのグラスがついてくるっていう。だからヒューガルデンとかもヒューガルデンのグラスがついてくるんですよ。
う
ん、
よくそういう、ビールの、お店、
はい、
に行ったら、その、メーカーのグラスで出してくれるんですよね。
そうです、そうです。
はい、あのグラスですね。
あのグラスです。あのグラス、うん。ちょっと変な形のグラスとかあるじゃ
ん。うん、いろいろありますよね。
はいはい、こんなんで飲むのみたいな。でも、それも全部、その、 瓶のビールとセットで届いてたんで、その時期。だから、ありはするんだけど、いいね、これもまた邪魔でさ。結構デザインが奇抜な分邪魔なわけですよ。まだの一部残ってます。一部残ってるけど、捨てたのもありますっていう感じかな。これはね、場所取ってね、入りづらいしさ。あの、根元のとこがで、ワイングラスみたいな形のやつとかも、根元がでかいとかね。
そうね。ちょっとごついのあるよね。そ
う。他に使い道がないっていう。うん、しかも入れるビールはもう売ってるかもわからない。地元では、みたいな。その専門店に行けばあるでしょうけど、スーパーとかに売ってないから、ね、みたいな、うんうん、いうのもあって。いや、いらないんじゃないかな、とか思いながら、捨てる機会を狙ってます。はい。
あ、まだちゃんとあるんだ。
全部あるわけじゃない。あの、一部は捨てた。一部は割れた。強いやつが残ってるんですよ。ちょっとね。はい。
私、デュエルのグラスが、
はい、うん、あります
よ、お店で出てくると、はい、ああ、いいなって思ってました。
あげようか。
いやいやいや、もう増やさない。もう増やさない。
あったと思うけど、いや、あるかどうかちょっと見てみないと。
入る隙間がないんです。置く場所がないんです。
そうでしょ。邪魔でしょ、あのグラス。どう考えてもさ、いいなと思うけど、邪魔っぽいでしょ。
うん、そうね。そうなのよ、はあ。もっと前だったら、あ、いるって言ったんですけどね、はいはい、うん。あの、本当にちょっとワイングラスっぽいね、足のついたの。あれがいいんですよ。はい。ということで。
まあ、
まあ、そんな感じでね。
ちょっとね、おしゃれに、こう、飾れるようになればいいんだろうなとは思うんですけどね。
うん、そう
ね、
うん。そうじゃないとなかなかね。
そう。でも、今回、あの、ワイングラスをきれいに、あの、飾れるようにしたので、ちょっと、あの、中に入れてたものも外に出して、あの、見えるように、ひっくり、ちゃんと、あの、下げるやつも、この前買ったんで、またつけたんで、新しく。あの、非常に便利が良くなってますね。で、ワインが進むと。
グラスは、あの、好きな作家さんのグラスを今、少しずつ、集めてるので、本当はこれを飾りたい。で、その人のグラスだけにしたいっていう野望があるんですが、はいはいはい、なかなかね、なかなかね、まだまだです。
はい。で、あとね、グラスもね、あの、常に定番で置いておいてくれるグラスはめちゃくちゃありがたいなって思うことがあって、ある時に買ったワイングラス、これがめちゃくちゃ好きだったんですけど、売ってないんだよ、もう。もうないのよ。
うん、
で、そこにも、買ったお店にもなく、すぐなくなったし、で、そのメーカーを確認しても、もう廃盤になってるんですよね。
あるあるですね。
いや、これ、でも、気に入って、3個買って、結局2個割って、1個だけ残ってるんですよ。
うん、
でも、めっちゃくちゃいいんですよね。
うん、
でも、これは買えないっていう。もう売ってないから。
うん、
そういうのがね、ちょっとね。
揃いで買うとどうしてもそういうことありますよね。
そう、割ったらね。
うん。
うん、だからまあなんか、ワイングラスとかは特に、あの、それはリーデルとかも前持ってましたけど、割るからさ、うん、高くてもったいないんだよね、やっぱりね、どうしても。ね、しかも、ね、自分が割ったならいいけど、ね、こう、家族が割ってると、なんか辛いじゃない、
うん、そうね。
責められないし。そう。しかも、洗ってる時に大体割るんですよね、ワイングラスってね。
そうね。
そう。酔っ払ってるからさ。なおさらね、滑る。
だから私は、大体、そういうちょっといい、あの、グラスとかカップとか使う時には、1、2杯目だけ飲んで、一遍それを洗いに行って、あとは。
まあでも、まあ気持ち
は。お気軽なグラスに変えたりとか、まあ、あとはね。あのまあいいやってなるので、はい、そんな感じであのいいお皿いい器、
うん、
大事な器を使う時にはまず一番にそれを洗う、あの流しとかに置かずにもうダイレクトにまず洗って、あの洗い物かごに入れるってところまでを やって、あとはあの例のグラスを洗っても大丈夫
はい
っていう状態にしてますね。
私最近はワイングラスはもう洗った後すぐ、うん、あの拭いて、
うんうん、
ひっくりかけますから、ちゃんとグラスを、
うん、
とこです、
うんうん、
はい、 うん、そうしないといつ割るか分かんないし、いや本当普通の丸型のちょっと、うん、あの最近私がいつもハイボールで飲んでるとかお店に並んでて、あこれいいじゃんと思って買って、それから1ヶ月後にはもうなくなってましたから、
え、
あれしかも1回割ってるからその間にだからいやある分全部買っとけって言ってその時に残り全部買ったんです怖くてさ、便利いいのにデザインもいいし、うん、値段もそんな高くないし、
うん、
いやでも新しくあるやつは違うんですよね、うん、ちょっと雰囲気これじゃないんだっていう、
うん、
だからなんかこう一期一会的なものもあるな、買える時にやっぱり買っとかないとダメだなと思うと、
うん、なるほどね、はい、ということで皆さん洗い物するときは気をつけましょうい
かに自分たちが割ってるか話になりました
、はい、そうね、はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
みちさん今日が990回って知ってました？
あ知らなかった。あそうなんだ、
はい、990回ですよ。
10回で9回か、
あいや違う10回で10回で1000ですよ。
おー長い道のりで
した。カウントダウンが始まりましたね、いよいよね、
はい、そうね、うんうんで話を終わらせようとする私、
はい、別に何もしませんけどね、周年はしたばっかりだからね、はい、
うん、はい、まあどうなるかまだ分かりませんがとりあえずはい、あのそこまで、
はいはい、
歩みを進めてきたという、
はい、ちょっと、まあ、いけそうですね、
なんとかね、うん、なんとか迎えることができそうでほっとしています。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、テルニーさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。